はい、デイリーポータル Z ラジオ始まります。今日のゲストで、ライターの井口さんをお招きしています。
デイリーポータル Z ライターの井口恵里です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はなぜ井口さんをお招きしたかというと、デイリーポータル Z 友の会というものがありまして、
はい、
会員の皆様だけが読めるコラムがありまして、はい、
特別なコラムが、
そうなんですよ。唯一あの会員の方のみっていうサイトがありまして、
はい、
そこに、今月の1月5日からコラムを書いてもらって、全部で5回あるんですが、それを井口さんに書いてもらっております。
はい、書いております。読んでください。
で、井口さんは、2015年の6月からデイリーで書いて、はいはい、もらってるんですよね。
あ、そうですそうです、
ね、で最初の記事が雑草は下から見ると森っていう記事で、
はい、
なんか小さい時のエピソードから始まり、
小さい時あの地面に、
うんうんうん、
地面に顔をつけて、
うんうんうんうん、
雑草を見てたっていうエピソードから入るんです、
うんうんうんね、それでなんかそのものの視点を変えると楽しく見えるよみたいな、
はい、
このあの後でページ載せときますけど、この人形ちゃんが可愛いですよね出てくる。で、
はい、家族、姉と姉の子供を巻き込んでいるっていう記事なんです。
家族を、ね、巻き込むのはデイリーの困った時のチップスの一つであります、
はい、
ね、でこれで書いて書き始めてもらって、
はい、そうですそうです。
月に、1回、
はい、今は月に1本で、はい、掲載させていただいてます、
うん、でそう数えてみたらちょうど20本。
おお、20本、
やった、
あ、嬉しいです
ね。そうそうそう、20本大変ですよね。
あ、嬉しいです。デイリーポータルに20本爪痕を残すことができた。
いやこちらも助かっております、
はい、
ね、で結構いろいろなジャンル、
はい、
を書いてもらってるんですけど、
そうですね、その時に気になったものとかやっぱり興味で書いてるので、うんうんうんうん、なんか統一感ないようで、でもまあ見返してみると、
うん、そうそう、ね、今ちょっとね、さっき見てたんですけど、そう電車ネタがあったり、
はい、
うん、最近は神社、
そうです、ね、ネタが神社が一番
ちょっと
お熱なんですよね、
うん、御朱印を集めて
そうです
いらっしゃる。
なんか御朱印はデザイン的にも美しいし、
うん、
なんかフリーランスなので、
うん、
作業とかで家にこもりがちなんですけど、
うんうんうん、
そうするとこのなんかちょっと外出した機会で、
うんうん、
その機会を最大限活かせるんですよね。その打ち合わせとか取材の後、
うんうん、
とかそのちょっと早めに来てから神社行こうとか、
うんうん、
そういう感じで日々の歩数を稼いで、
すごい
私の健康に貢献してくれていると思います。
なんかさ、すごい、あの前も言ってたんですけど、なんか外に出なくちゃみたいな意識、
そうなんです、そうなんです、なんかあの
あります、
ついこもりがちになっちゃうじゃないですか。
割とインドア派、
はい、割とデブ症なんですよね。用がないと家から出ない、社会とつながってないと不安みたいなのすごいあるんで、あのバイトしてたんですけどやめちゃったんで、
ね、そう、なんかそうなんですよね。
フリーライターになったので、
でもなんかその意識のがあるから大丈夫なんじゃないかっていう気がしました。そうそうそう、
なんかこの出なきゃとか、うん、社会とつながらなきゃみたいなすごいあって、
うん、すごいなんかそう前そうだ秋に銀座の神社を一緒にちょっと見に行かせてもらって、
は
いはい、そう、その時お話いろいろしてたんですけど、その時そんな感じでしたよね。
はい、その時あのその時はアルバイトとライター業で生計を立てていて、
はい、
うんうん、でなんかこのあとどうやって生きていこうかみたいな話を橋田さんにもしていたんですよね。
そうそうそうそう、
このままバイト続けてやるのか、
うんうんうんうん、
ライター一本でやってみるのか、 そもそもなんかどっかに属しちゃうのもみたいな話を、うんうん、
言ってた言ってた
話をして、うん、そんな話を、ね、あのさせていただいたりして
、いやそう
で今あの、
うん、
フリーライターにな
ったんですね。
なってるんです。
すごい。バイトを辞めてうーん、でもバイトもちょっと気になるバイトだったんです
よ。そうなんですよ。質屋でバイトしてまして。
おお。それはどうやって見つけたんですか。
あ、でも私その質屋で働く前の職業が、うん、パチンコの筐体デザイナーだったんですね。
へえ。
でその DTP は引き続きやっていきたいなっていうのと、うんうんうんうん、でそのデザイナーが結構体力的にきつくてですね、うん、やっぱ体育会系で
これ の、はい、そうコラムの出てくる話ですか、はい、これあれだ、みんなまだこれから出るけど絶対見なきゃいけない話だな。
見てください。やっぱりデザイナーって拘束時間も長かったりして、
うん、ああそうなんだ。
やっぱ上司がオラオラであの机を蹴られながらデザイン
するみたいな。本当
だ。本当です。結構
それテレビの世界じゃない。
本当にあるんだなっていう。あれですよ、あの出社してまず私がやることが、うん、あの上司の寝袋片付けるみたいな時期がありまして、でもその DTP をそこで学べたので、
あ、大いに
そこで収穫はありまして、
うん、蹴られたけど、
はい、あの机蹴られてましたけど。
すごい。
女性とか男性とか関係ないですからね、とか容赦ないですね。
そうなんですか、
はい、
おすごい経験をされてたんですね。
でその経験でこのなんかトップ画とかでちょっといじろうかなみたいな画像加工もできているし、かなり学びはあったんです。
でもそこをやめて、
はい、でもその DTP には触れていたいっていうので、
うんうん、
で私宝石鑑定士の資格を持ってまして、
うんうんうん、
過去あの宝石鑑定事務所に属して宝石の鑑定書鑑別書の発行の業務に携わってたんですね。
うーん。
で一応その資格も活かせて、うん、DTP もできるっていうので質屋のその質屋のサイトのバナーを作ったりとか、はい、商品画像の加工とか、
うん
まあ、ポスターを作ったりとか、そういうことを4年ぐらいして、
すごい。
そうなんです。それでライターを始めて、
うんうんうん、
そっちが、副業だったんですけど、
うんうん、
いつしか本業になり、
うんうん、
思い切ってやめてみるみたいなですね。
今だ。
それが Now です。
Now だ、
はい。
今ここだ。どうですか。でもそんな経ってないんですよね。
そうですね。
しかも
正月早々風邪ひいて寝込んで、
そうだったんですね、
どんどん動けてないみたいな。
じゃあ後半戦は1月、は
い、頑張らなきゃいけない、
働かなきゃっていう
感じですね。やっぱりあの。体調崩すとフリーランスやばいなっていうのは思いますね、
うん、働かないとその分入ってこない的な、
はい
は
い、っていうのをやっぱりどこかに属してる時よりも
より
痛感しますね、
うん、なんか正月体調崩してた人なんか多い気がする。
あ、そうですね、うん、やっぱ流行ってましたよね。
ねえ、
私の場合あの巫女さんやって、
あ、そうだそうだそうだそうだ、
それですかね。
なんか寒くなかったって書いてあったけど寒かった。
寒くなかったんですけど、
あ、でも人といっぱいあったからかな。
そう、乾燥しててやっぱりあの足元土だし、
うんうんうんうん、
風強かったんですよね。
うん、外ですよね。
で外です。外での業務で、うん、たくさんの方と接してまんまと風邪をひいて帰ってきたっていう。
2日間やったん
だよね。はい、2日間やって。
モンゴルさん、ナフさんと。
そうです、そうです。
そうそう。
神社好きが高じて、
うん、
こんな機会をいただけて、
うん、
人生って何が起こるかわからないというのを。
ね、昨日ちょっと読んでて思ったんですけど、既婚者だとダメなところもある。
そうです、そうです。
なんか
そうなんだ。 採用の条件に未婚っていうのを掲げてる神社はやっぱりあって、うんうん、
そうなんですね。
でしかも巫女さんの定年っていうのは20代後半らしいんです、うん
ね、ちょっとって思ったけどね私は、はい、
その後どうするのって思うんですけど、
うんうん、もうどの神社もそういう感じなんですよね、
そういうところは多いんだと思います。しかもなんかあんまり大々とその採用を出すっていうよりはその身内とかでこのなんか町会の人、町の人とか氏子の人とかそういう中から出したりとかすることが多いっていうふうに聞きましたね、神社の方
は。一般の超レアだったってことですかね。
一般でっていうのは超レア。
へー、じゃあラッキーでしたね。
そう、めちゃめちゃラッキー、いい経験をさせていただいて、
ね、でも可愛かったあれ、はい、あの衣装ね、
あれもう着れたのがちょっと
嬉しか
った
です
ね。こうなってるんだなって
、すごいすごい。それそうですね、神社ネタがまたなんか神社ネタ今後あったりします？
そうですね、多分やってきますね、
う
ん、でその巫女さんをやらせていただいたのもこの参拝がきっかけで、
うんうんうん、
デイリーポータルで
このそうですよね、最初 の、 あの集めてみたら楽しかった、
はい、記事とかでも募集やってるんですけど、
うんうんうん、
この神社に参拝して、
うん、
でなんか SNS でつながったんですよ。
えこの誰と？
あの神社と。
あ、神社にアカウントがある。
アカウントを持ってるところ
最近が多い。神社ってそんななんですね今。
でそのずっと気になってた水玉の神社の水玉の女の子のことを聞いてみたら、なんとやり取りして答えてくれたっていうのを経て、巫女さん正月やりませんかみたいになって、
あ、言ってくれたんだ。
そうなんです。
あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
何が起こるかわからない。
いや
だから本当にその神社、
うん、
霊験新たかですね、
うん
うん、なんか人の縁を結ぶっていうご利益のある神社なんだそうなんですけど、
うんうん、そうなんだ。本当にあ、そうそうそう、神社によってなんかあるんですよね、その
ご利益、はい、祭神とかによってご利益っていうのがあって、そこのご祭神は高見結びの神っていう神様なんですけど、うんうん、人と人との縁を結ぶっていうのがご利益、一番のご利益らしいんですけど、実際こうやってつながったからすごいと思います。皆さん高木神社行って
ください。せん
せんせっかくなので
ね。そうか、すごい。そう、それで今日もなんかどっかこれから、
あ、そうですね、
うん、
この収録が終わったら、
はい、
十二層熊野神社に行ってみようかなって思ってます、
ね、
それは新宿の氏神様なんですよね。
氏、うんうん、神様ね、ちゃんとご挨拶しとかないとですよね、
はい、ご挨拶しに行ってきます。
そうだ、私も行こう。
お、行ってください。
でもそこの鳴子神社
は行
きました。行きました。
あ、行きました行きました。
ご挨拶して私もたまに時間があるときは寄っております、
うん、でもそういう場所ってやっぱいいですよ ね、
なんかそうすぐ寄れるんで、
うん、
なんか 家の近所より行ってるかもしれないです。家の近所あんまりないので、
あとなんかやっぱこういう仕事だとインターネットから離れられるの
じゃ
ないですか、はい、ちょっと心穏やかにする場所みたいな
の、あの平らにするね、
す
場所に
っていう感じで、はい、ちょっと前行って、はい、好きですね。
ね、去年の秋ぐらいにあの LINE アットっていうで、
はい、
あのデイリーポータルのアカウントがあって、特定のことを話しかけると特定の言葉を返すっていうサービスがあって、
はい、
それで井口さんに宝石についてコンテンツを作ってもらったんですよね。
はい、そうです。
ここにちょっとあるんですけど、誕生石一月に1個なんですか？
あ、解釈によっていろいろある中から選んでますね、
うんうんうん、
なので多分見るものによってはこの本だったりウェブだったり、
うんうんうんうん、
全然違ったりするんですよね、
うん、
その中でも代表的なものっていうのを選んでます、うん、
へえ、じゃあその月にあっても2個あったり3つあったりとか そんな感じ。宝石鑑定士はどうして取ったんですか？
あ、宝石に興味があったんですよね。
おお、じゃあ
それ石が好きだったんですよ。
お仕事で取ったんじゃなくて、はい、その最初は取ったのが先。
そうですね、なんかあの高校生ぐらいの時に、
うん、
なんか石とかに興味があって、
うん、
でその時にこういう職業があるんだっていうのを宝石鑑定士を見て、
うん、
衝撃を受けて、
うん、
よし取ってみようみたいな。
え、高校生の時取ったの？
あ、家で、
うん、
普通に大学にも進学して、
うん、
でそれから半年ぐらいで取れるものなので、
うん、
取ってで、宝石鑑別事務所に就職しました、
うん、うーん、え、それをじゃあもうそれを取って、
はい、
卒業して就職したって
感じ。あ、そうです。
おー、それ どんな試験なの？書きも書き式筆記試験。
書きもありますし、うん、そのダイヤモンドを見て、
あ、
でダイヤモンドって実はこの中に、
うんうん、
石の中に、
はいはいはい、見分け方ありますよね。
見分け方とかもそうですし、うん、ダイヤって、
うん、
結構ゴミとかが入ってるんですよ。実はこのなんか
ダイヤモンドの中に
天然のゴミみたいなのが入ってるんですけど、ダイヤにそういうのがあるのって実はいいことで、
うん、この
合成ではなくて天然っていうことの証になるんですよ。ただ合成のダイヤモンドは工業用のダイヤモンドつって、このダイヤモンドカッターとかああいうのに使われるので、で合成のダイヤモンドはなんか黄色かったり粗悪な感じなので、
うん、
合成のものを宝石にはできない、
うんうんうんうん、
厳しくはありますが、でもこの他の宝石でダイヤと似たものと見分けるのに中のゴミっていうのも役に立つんですよ。
見てますね、ルーペみたいなやつ。
そうです、20倍のルーペを使って。
あれで見えるもんなんですか？
それかあの顕微鏡で見ます、
うん、へー、 すごい。
それでダイヤにはそういうのがあるので、
うんうん、
色も白じゃないんですよ実は。黄身がかってるのが普通でダイヤって、黄身がかってたりブラウン身がかかってるものが普通なんです。そう、透明なイメージなんですけど、うん、だからあのダイヤってシルバーの金具よりも、
うんうんうん、
ゴールドの金具とかの方が、
うん、
地の色が黄色いとその周りの金具は金だったりすると、
うんうんうん、
その地の色の黄色があんまり目立たなくなるっていうので、なんかちょっと黄色い台についてるものは、うんうん、もしかしたらちょっと黄色い石の可能性があるんですよ、うんうん、シルバーとかだとちょっと黄身がかってると分かっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、でも絶対素人には分かんないですよね。
そういう感じです。
あ、でもそういうもんなん
ですね、はい、そういうもんなんですよね。
へー、
楽しい世界ではありますね。奥が深いので
ね、なんで LINE アットも皆さんまだ全然使えますので、はい、お願いします。
お願いします。
でそれとは全然関係ないんですけど、
はい、
その後に LINE スタンプの食べ物を食べに行くっていう記事を、
はい、
これすごい大好評でしたね。
あ、そうですね、
あ、なんか、ね、あ、でね、他のもそうなんですけど、
なんかあの、
うん、
メールで、
うん、
メールであの読者の方が、
うん、
この私が分からなかった食べ物の、
うん、
詳細を教えてくれたりとか、
ね、あ、そうなんだ、
機会がすごいあったので、はい、ありがとうございました。
なのでなんか、
はい、メールをくれたりとか、リプライで送ってくれたりとかがすごくあったので、
う
んうんうん、なんかいつもよりもより見ていただけた感が強かったですね、
うんうん、やっぱそういうのがあると嬉しい、
はい、いや嬉しいですよ、ね、本当に嬉しい。
しみじみ言ってる、はい、これ知らなかったんですけど、
はい、
ちっちゃいやつ でも大きくなるんですよね。
1個であると大きくなるし、絵文字みたいにも使えるみたいなやつで、
ね、
しかもこれスタンプじゃないらしくて、別の名称が
それはまたなんか言う、
はい、あるらしいですよ、ね、しかも公式の LINE のアカウントにそれを教えていただいたんです、
う
ん
う
ん、
英語で出てくるっていうのも、
はい、
そう知らなかったから、
そうなんですよ、これ友人が
発見したのが、ね、
はい、友人が発見してくれて、
すごいフライドモッツァレラみたいなやつ、全然ちょっと違うよね、は
い、
これ。
ああ、なんかうまくいけばビヨーンってなるんだろうなっていう感じなんですけど、ね、このスタンプで見ると、うん、なんだこれみたいな感じなんですよ。楽器かなみたいな。
ねえねえねえ、マラカスみたいな。
食べ物には見えない代物なので、ね、あのなんか日本っぽくないデザインだから余計に分かんないんですよね、
うん、
この。
うんうんうん、渋谷でインタビューもしてましたよね。
インタビューもしました、
メグリッシュさんと。
メグリッシュさんと、
メグリッシュさんすごくないですか。
ものすごいものすごい素敵です、
ね、明るくて、あのパワーが、そう、メッセージとかもするんですけど、はい、メッセージとかでも超テンションが高くて、
ね、それやるって決まってで、
うんうん、
で前日めちゃめちゃ不安だったんですよ。私あんまりトークとか得意じゃないし、そもそも、うん、英語苦手で、うん、あの以前飛行機で、
うん、
飛行機であのお茶を頼もうとして、
お
う、て、てーみたいになったのヘレンケラーかなみたいになったんですよ、あのワーターみたいなであの紅茶飲みたかったけどグリーンティー出されたっていうのがあって本当に私英語ダメだな
って、ちょっとそれのトラウマがあって緊張してた
て、うん、でもその不安はメグリッシュさんのおかげで、
う
ん
ね、そう、井口さんも楽しそうな写真、はい、笑顔だったから
楽しかったんですよ、
ね、林さんもすごい楽しそうだった、
はい、すごい楽しかったですこんなにあの応じてくれるとも思わなかったですし、
うん、あ、そうそう、なんかね、はい、インタビューものってなんかちょっとね、うん、みんなハードルが高いっていうか、
はい、
ね、
心を折れる準備をしていったみたいな感じだったんですけど、
わかるわかる、
あまり折れることもなく、皆さんやっぱ浮かれた空間だから観光に来てるっていう、
う
んう
ん、あ、そうかそうか、
それで割と応じてくださったのかなっていう印象ですね。
ね、だってそのね、スクランブル交差点撮ってここだってきっとね、はい、みんな
そう、ね、ここを撮りに来たんだ、
うん、
そのテレビで見て来たかったんだ、うんうん、みたいな人たちだったので、
うんうんうん、怖いですよね。
怖いですね、
心が折れますよね。
そう、以前、
うん、
昭和の銭湯に、うん、の、うん、銭湯の店主に、はい、うんうん、インタビューさせていただいたこともあって、
うんうんうんうん、
その時もあの電話の段階でちょっと、うん、心が折れたりしたんですけど、あの
行ったら
一応知り合いのつてをがあったので電話したら、うんうん、今忙しいんだってガチャ切れされちゃって
本当
心が折れかけたんですけど、でも実際行ったらやっぱいい方なんですよ、
ね、
でなんか優しい方で、
うんうんうん、
でもなんかちょっと親世代より上の世代だからちょっと江戸こ気質な人だ方だったんですかね、うんうんうんうん、それでちょっとぶっきらぼうな印象を受けたんですけど、ね、うんうん、でも実際はそうじゃないっていうの で、うん、でその経験は今後なんかその電話とかするにしろ結構役に立ってるっていうか、
うんうんうん、
あれよりあれがあったから私は大丈夫みたいな心の支えになってるので
今これでちょっと厳しいけどあったらきっといい人かもしれなはず、
過去の経験からすると、うん、
実績があるからね、あった
らきっといい人みたいな
うんうん
そうなんですあるので、
いやーね、緊張しますよね。
いや緊張しますね。電話も
電話もね、電話も
やっぱりできればしたくないって感じですよね。できればしたくないってところがあります。
一応でもね、お電話して、
はい、
ね、
行かなきゃ、必要があるのでしますが、
ね、でも明るいともうすごい嬉しいですよね。
嬉しいですね、
はあ、いい人がいっぱいいると思ってね、心が、はい、でも折れないように頑張りましょう、
はい、やっぱりお店とかだと、うん、やっぱり対応してくれるじゃないですか。
あ、
でもなんかお店とかじゃない、はいはい、この人とかだと、
うん、
またなかなか難しいところが、
うん、ね、そういう時はもう自分に、いやね、もうみんな忙しいしって足してもきっと答えないかもしれないとか、こう自分に変な言い訳をして、ね、あの人は悪くないって、
はい、
ね、しながらね、
だから電話かけたから今日の仕事を頑張った私みたいなあの達成感に包まれてパリしますね、電話は。する
する、もうそれだけでも大仕事、
大仕事
を終えた感じですよね。わかる。で、そうだ、友の会のコラムのお話、
はい、
いいでしょうか。
はい、
今回はあだ名の
お話、はい、あだ名の話を
っていうことで全部で5本書いていただいて、
はい、
もう全部書いてもらってるんです。
収録日、
はい、2本目で、次が、2月の2日、2月の16日、3月の2日と、はい、あと3回あります、
はい、
で、そう、そう、お願いします。で、最初はそう、井口さんはチプタソさんで書き始めたんですよね。
書かせていただいて、
それのなんでかっていうのがコラムに書いてある。
書いてます。
はい、
あだ名をつけられやすいんですよね、うん、そもそも。
そう、なんかさ、だって普通そんなにないのに
めっちゃ
自分の今日のがやばいね。
そうですね、あの
サルスベリーのブーメランって
サルスベリーのブーメランっていうあだ名をつけられた話を書いてます、
うん、そもそもある？
ないです、ないです。そんなものを見たことないです。
でもスルッとしてるんでしょうね。
ないけど似てたみたいな、
うん、
理不尽な、
うん、理由ですね。これ本人的には納得？
あ、でも納得しちゃったんですよ。なんかわかるみたいな。
うん、
そのサルスベリのブーメランに似てるっていうので、しばらくその名前で友人から呼ばれてたんですけど、それをなんか納得できるから反論できないっていうか、むしろちょっと自分でも気に入ってて。
気に入ってたんだ。
はい。
よかった。なんかすごい。それはその子だけってこと？
あ、でもその子の周りの子もつられて。あサルスベリーみたいな感じ。
なんかそう、あだ名ってそうですよね。一人がつけるとみんな呼び始める。
はい。
どう、最初でもそう、チプタソさんのお話聞いておきましょうか。
はい。あのコラムの。
はい。なんでかっていうと、
うね、はい、小学生の頃に飼っていたハムスターがチップちゃんっていう名前だったんですけど。
うん。うんうん、
そのハムスターを溺愛すぎて、
うん、
その名前で呼ばれるようになったんですよ、私自身が。そのあだ名今でも生きてまして、
うん、
全然あの高校とか中学
呼ばれてんの？
はい、の友達と会うとチップって呼ばれてるんです、
そうなんだ、
未だに。
すごい、チップちゃん、チップちゃん。それは思い出して嫌だとかはないんですか？
いや、全然もうなんか自然でずっと呼ばれてるので、
うんうんうん、
で大学生の時にちょっとさすがに痛いのではと思いやめようかなと思ったんですけど、
うん、
なんて呼ばれてたって話になって、
うん、
チップみたいになると、うん、やっぱりなんか呼ばれ慣れてるからそっちになっちゃうんですよね。なんかエリとかでいいよみたいになるんですけど、
恥ずかしいね、ちょっとね。
それもそれで恥ずかしくて、
うん、恥ずかしい。
でもなんか呼ばれ慣れてない風がやっぱ伝わるので、
うんうん、
高校とかまでなんて呼ばれてたのってなると、
あれ聞かれますよね。
そうすると、そこで、
うん、
はい、
ずっと変えられない。うん、
そうなんです。確かに。橋田さんはあだ名は？
私は橋田なんで、だいたいはっちゃん。
ああ、ハッシーとかもありそうですね。
そう、ハッシーはね、全然なかったのに、
はい、
この会社に来て、
うんうん、
横山さんだけに呼ばれてます。横山さんにあだ名つけられてないんですか？
ないです、ないです。
横山さんはね、すぐあだ名つけるんですよ。
つけてもらいたいですね、それは。そう、
なんか別役さんのことをべっちゃんって言うんですけど、
ち
ゃん横山さんだけですよ、そんなの。あとおつあたのことをけいこちゃんって言うの。そんなのおつあたさんに言えんのよ、横山さんくらい。
規則性がなんかよくわからない。
そうそう、わかんないんですよ。
なんかまあ可愛い感じ
の。そう、でもなんか会った瞬間に大体つけ、
つけてもら
って。今度言ったけど、
そうですね、まだちょっと恐れ多くて、多分
挨拶、あ、そんなに、じゃあお話2人でしたりと
か、あの登壇してるのを一方的に見るみたいな感じが。
じゃあ今度対面してお話する機会があったら、あだ名、あだ名って言えばすぐつけてくれると思います。
やった。あの前職の、
うん、
前職の、 あの直属じゃないですけど、うん、上司にすごい似てる人がいるんで横山さん、
どういう見た目、性格、
あ、見た目が、
あ、見た目が
ずっとその人キットカット食べてて、
ああ、
で、あのゴミ箱チョコのカスがいっぱいみたいな上司だったんですけど
横山さんそういうイメージですか。
あ、じゃないんですけど見た目がすごい似てて、
そうなんだ。
なんか体を鍛えてる感じの人だったんですけど、
見た目が似てて、
あ、野生っぽいです、すごい
暑がりではないですかね。半袖ずっと着てるんですけど、
半袖ずっとっていうタイプではないんですけど
裸足だったりするんですけどね。
裸足でもないあの横山さんが都会に馴染んだみたいな、はい、都会生活を営む横山さんが ある程度毒気が抜けたみたい
な
イメージの上司ですね。
じゃあちょっと野生っぽくはない。
そう考えるとなんか野生感は、まあ、横山さんに比べると少ない、
う
ん、
そう。私でも一個だけ、そう、小学校の時、
はい、
あだ名が別にあって、
うんうんうん、
暴れ発着って知ってますか。
暴れ発着ってなんか聞いたことありますけど
知らないですよね。そういうね、ドラマなの、あれは子供向けのドラマみたいのがあって、
そういう暴れ発着
っていうのがありまして、それの発着っていうのあだ名ですごい嫌だったっていう。
ああ、でも私の世代で、うん、エリあるあるがあるんですよ。
エリ
でつけられがちなあだ名、う
ん
う
ん、あの
男子とかに呼ばれがちなあだ名あるあるがあって、
うん、
エリツィン大統領ロシアのロシアの
なんか小学生言ってそう、
その
最初のね文字でも、
そうなんです、エリツィン大統領っていうの
が、エリツィンみたいな感じで、そう、
小学生男子に呼ばれるあるある
あるあるだ
っていうの
は、エリちゃんの中で、
はい、そうなんです。若い世代の時代は伝わらないやつ、ね、
うん、
タロついてるからってピコ太郎とか呼ばれてる子いそうですよ、
ね、うん、そうですよね、うん、ピコ太郎でも来年はきっとなかったりするんですよね
ありえますね。
あだ名の話、そう、あだ名の話の、そう、決まる前にコラムお願いしたいんですけどって2つ案をもらって、
はい、
で1個が鶴見線の好きな駅を紹介する、
はい、
鶴見線なんか使ったんですか。
いや、使ってないんですけど、でもそれもやっぱデイリーの記事がきっかけで、
うん、行ったの。
で何度か行ってて、しかも支店から終点まで歩くとかもしてて、
あ、
趣味で。
おお、すごい。
なんかあのローカル線、本当に記事でも書かれてるんですけど、
うん、
ローカル線なんですよね、鶴見線って。あの地元の人でも知らない人が多くて、
うんうんうん、
でその企業の社員さんしか降りることのできない駅とかがあって、でなんか昭和のこの戦争の跡が残ってるような、
うんうんうんうん、
アーチ型の雰囲気たっぷりの無人駅があったりして、
うーん、
すごい落ち着きますね。
あれ何駅ぐらいあるんですか。
そんなにないぐらい。でも10、
あ、でもそのぐらいはあるんだ。
ぐらいですかね。
そうかそうか、そうそう。それと、もう一個好きなグラフィティ、
はい、
ステッカーを紹介する。街に貼ってある、
はい、街中でこの標識とか、
うん、
なんか自販機とかにステッカーが貼ってあるじゃないですか、
うんうんうん、はいはいはいはい。
ああいうの何の意味があるんだろうっていう感じで、
うんうん、
すごい気になるんですよね。それでなんかいろいろ調べてた時期があって、
へー、取り集めてた、
取り集めてて、
へ
ー、そうすると面白いんですよ、結構あの世界が、
うんうんうん、どんなのがあるんですか。
なんか実は日本人じゃなくて、うん、海外のアーティストが このなんか日本に来日した証っていう感じで残していくっていう人もいるし、
へ
でこのなんか日本の人でちょっと縄張りみたいな感じでやってる人もいるし、
へ
だからこの戦力図みたいなのが、
うん、
この町はこれが多いんだ、この町にはこれがこの人がみたいな感じで、あとはこのこっちの東京とかで見かけるステッカーを岡山とかに行っても見かけたりとか、
うん、
あとはシンガポールとかでも日本と同じものを見たりとかするんですよね、これここにもいるのみたいな、
同じ人なのか、そのステッカー自体が何人かの人が持ってて、
うん
っていうか、まあ、分かんないんです
よ、それも分かんない、謎なのが面白いんですよね。でそのちょっと面白いのがステッカーとか そのアーティスト系だと、
うん、
ツイッターとかにはいないんですけど、
うん、
インスタグラムに行ったりするんです、本人が
やっぱインスタなんだ、
インスタなんですよね。でなんかあの本人にインスタのアカウントとかで、
うん、
そうあるんですよ。
へそうだ、この前インスタの記事書いてましたよね、
別
の。
そうなんです
ね。インスタやっぱやった方がいいですかね。
インスタの文化は文化で面白いんですよね。
そう、あれはちょっとやらねばと思ってるんですよ。
本当ですか、
教えてください今度
ぜひ。
ハッシュタグがね、
インスタの文化でちょっとダメなのかって
、はい、
この話し言葉みたいなハッシュタグが私あんまり得意じゃない
ね。あれなんですかね、でも あれはの方がやってる人は
結構多くて、で、うん、もう友達とかも大体そういうの
やってるんですけど、あ、やっぱそうなんだ、
私ダメなんですよ。
ダメだけどね、
なんか多分結構早い段階からインターネットに触れてたんですけど、
う
ん、
はい、
それこそ小学生ぐらいから、
うん、
このなんかルーター抜き差ししてインターネットをやってた時代からだったんですけど、
うん、
そうするとなんかああいうこのなんか自分しか使わないようなやつじゃないですか、
うんうんうん、
話し言葉のハッシュタグって、
うんうん、
そういうなんか無駄な容量作るの無駄じゃないみたいなのをなんか余計なこと考えちゃう、
そこを考えてるんだ、
余計なこと考えちゃう、
ハッシュタグを管理してる人がそのハッシュタグ余計なものがどんどんどんどん増えてっちゃう。そうそうそう、
なんか無駄ななんか容量食ってんじゃないかみたいな。多分そんなことないと思うんですけど。うん、
でもどっかできっとね。余
計なこと考えちゃうんですよ。
そこなんだ。
うん、
私あれ難しいな、そのどこをねどうこう切ってね。結構長い人もいません。
めちゃくちゃな。この間もうなんかそう面白いんですけど。
うん、
猫の写真を上げてて、
うん、
猫の写真を上げてて、うん、でなんかその猫今飼ってる猫の何年前の写真が発掘されたみたいな写真だったんですけど、
うんうんうん、
でこのなんかこの頃可愛かったみたいなタグがいろいろあるんですけど、
うん、
その中になんか風邪ひいたとかも入っててで正月やってないからやっと行けた、正月も開けてくれればいいのみたいなタグ入って で今日は お父さんの誕生日みたいなの2点3点ハッシュタグがしてて、すごいなって思ったんです。
すごい、
この独特の独自の文化なんですね、このインスタグラムのハッシュタグ文化って、
うん、もうちょっとどうしたらいいか分かんないですよね。
あれは多分なんか友達同士とかでなんかその仲間内しか分からない、その場にいないと分かんないネタとかをハッシュタグにするのはなんかその投稿に対して特別感を与えて、その友達とかもその投稿を見てるわけじゃないですか、それになんかちょっと満足感を出してるっていうのをは見てて思うんですね。ハッシュタグで特別感を与えてるって、そういう投稿は自分はなんかできないんで面白いなと思って見てますね。
いやあの文化すごいですね。
いやすごい
びっくりします、あれでも結構受け入れられてますよね、あれ。
そうです
ね文化となりつつありますよね。
そうですね
頭抱えてる
や
ねえ、インスタでもやった方がいいですよね。
あでもなんか、
う
ん、
ちょっとやらなくちゃ、ちょっとね今自分で先にちょっとやって、
はい、まあ、でも確か7年ぐらい地味にやってて、
あそうなんだ、
やってるけどそんなやってなくて、
アカウント自体は
多分そういうこの話し言葉とかのタグを使う子から見ると、
うんうん、
多分私の投稿はダサいと思うんです。分かりやすいタグしか使わないので、
うんうんうん、
やっぱり神社仏閣とか、
うん、でもタグってそうですよね、
はい、
ハッシュタグってね、そもそもの、
そう、そういう子から見ると私の投稿はダサいんじゃないかなっていうのは思ってる。文化圏がやっぱり違う
んだね。
ですけどそれがまた面白いんですよね。
友の会のインスタグラム作ろうかな、じゃあ。
いいですね。
ねえ、それぐらいから始めようかな。友の会やってみようかな。
あ、良さそうです
ね。そこからスタートしようかな。そして上手になったらデイリーのやろうかしら。ということで、
はい、
いろいろ友の会以外にもいろいろお話いただき。ありがとうございました。
ちょっと好き勝手話させていただきました。いえいえいえ、
もそう、友の会では、梅会員の方が、月300円でコラムが読みます、
はい、
で、松会員の方は、コラムプラス月に1個グッズが届けます、はい、でそのグッズも毎月いろいろ作っていて、きっといつか井口さんにもお願いするとき
が
来るかと思いますので、皆さん楽しみに、はい、
カレンダーにはちょっと参加させていただいてます。
ありがとうございます。
年始の
ね、あれも休みの理由
そう、
あれもね365個考えるのが大変だったので、
はい、
そう皆さんにお願いをして有志でねやっていただいてすいません、ありがとうございます。
眺めてて楽しい
ね、あれ本当なんか休めちゃう、休んでいいかなって思っちゃいますね、あれね、
はい、あとあの、うん、誰が書いてるのか分かんないので、あの
時点
で、あの自分でも何書いたか忘れちゃうので、これ誰っぽいなみたいなの推測して読むのも面白いので、
確かに
っていう感じのグッズが毎月ね、届くんですよね。
そうなんですよ、はい、今月ももう少しで発送します。
お、
ちょっと厚みがあるものです。
お
なんかね、そうそうそう、楽しみにしてください。来月のもちょっと今企画を始めて、あ、井口さんもお願いしたいです。ちょっと後でお願いしちゃう。
お願いします。ありがとうございます、う
ん、はい、こんな感じでお送りしましたが、
はい、
井口さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではラジオはこれで終わりです。さよなら。
さよなら。